自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをも指摘してひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデーモッシュのフォックスミュージック、パーソナリティは私、今ホームページ自力で作ってますモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第128回目となりました。まあ、なんで、自分のねホームページなんですけど作ってるかというと、私ハリウッドに限らずなんですけど、海外の映画作品に出たいし、将来的にはもうご縁のある国、もうそこをね海外の拠点で活動したいと思ってるんですよ。そんなことをねこうドイツから帰ってきてまた海外に行きたいなんて、ね、思うとも考えてなかったんですけど、ここ2年ぐらいでちょっとふつふつとその熱を帯びてきて、今、このねコロナ禍の状況ではありますけども、自分でできることを、ちょっとずつ進めていってるって感じです。何かそういった情報、ありましたらお待ちしてますということで、もうねこれまでちょっとここのとこ3回ぐらいコピーのジャケ続きじゃったじゃないですか私がレコード盤持ってない時はいつものねおなじみのコピーをねしてくるんですけどそれ続きだったから、ちょっと本物をねそろそろレコードジャケ、持ってきたいなと思って、で今日は128回目、英語で言うと 128th ってことはエースワンダーじゃんっていうことで、ボーカルのねもうパッツィ可愛かったね。日本でも CM などで80年代よく聞いてたと思いますが、まあどれにしようかもなんだけど、やっぱりステイウィズミーにします。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで今月のフォックスミュージックは、Stay with me 1985年、エイスワンダーの楽曲でいきたいと思います。エイスワンダー活動歴短かったんですよね、エイスワンダー自体は。で、1985年に結成して、シングルのデビューです。あれですね、日本の当時アイドルの売り方みたいななんだろう、シングルでまず出て、そっから後でアルバム出すパターンなんですけど、Stay With Me このシングルでデビューしまして、でアルバムはね、クロスマイハートとかが入ったやつがね、88年だけ出てて、本当は、国内、日本だけのオリジナルのやつとかっていうのがね、出てるんですけど、それもカウントしなかったら、本当にエイスワンダーの実質的なアルバムは1枚しか出てないと。うん。それで、あれだな、ちょっと、一応ね、今日持ってきたいっつってたじゃないですか、本物のレコードを。で、そこにエースワンダーの、パッツィのね、元子役時代のこととかね、いろいろ書いてあるんで、これそのまま読みますね。今、ロンドンで話題の17歳の女の子、パッツィ・ケンジットを率いる6人組。パッツィは4歳の頃から、子役、モデルとしてデビュー。映画、華麗なるギャツビーで、ミア・ファローを扮するデイジーの子供の役、過去4歳。青い鳥で、エリザベス・テイラーと共演、過去5歳。その他、テレビ、ドラマ、CM 等でイギリスで大人気だった。 15歳の時兄とエースワンダー結成、早速スパンダーバレーのマネージャーの目に留まり契約、レコード会社もイギリス最大、最大手最大手の CBS UK に決定、さらに86年最大の音楽映画ビギナーズの主演にも決定したにもしたものだから、イギリス中は大騒ぎさと。で、60年代が好き、シクスティーズが好き、でも私が生きているのは今というパッツィはミニスカートをトレードマークにパフォーマンス、今最もロンドンで注目を集めているバンドというこのね、ライナーじゃないですよ、これ帯帯に書かれているやつを今こうザッと読み上げましたけども、これがですね、これ私がね持ってきたのは12インチなんですよ、ステイウィズミーの。これなんか多分日本だけちょっとわかんないけどまあ、こうやって日本語でがっつり、帯にね紹介文書いてあるってことはもう完全に日本版で、まあ、イギリス版で12インチどうなんでしょうね、ちょっとそこまで調べてくるの忘れましたけど、とりあえず、ボーカルのパッツィ・ゲンジットは女優業をしていたと。でもう本当華麗なるギャツビーじゃないけど華麗なる経歴でお兄ちゃんに誘われて15で結成してで、17でデビューだから1983年に正確には結成したのかな、お兄ちゃんとお兄ちゃんと結成して、その2年後の17歳の時にデビューしたと。で、でもまあ女優業に専念したいってことでパッツィはもう活動期間3年とかで休止、バンドは休止して、でハリウッドに進出して、リーサルウェポン2出たりして、でその後、リアムの妻オアシスのねオエイシスのリアムの弟の方の、妻に、なって、離婚して今53歳とささーっとこうなぞりましたけどもそういうねエースワンダーなんですけどね、本国イギリスよりもイタリアとかでこう日本の方が人気があったみたいで、あれですね、アラベスク方式ですねアラベスクもドイツ、本国ドイツよりモスクワと日本の方が爆発的に人気だったと。でやっぱりそこにはやっぱアイドル的な要素があると日本人こう飛びつきがちで、まあアラベスクに関してはやっぱサンドラがもう先頭切ってセンターで可愛かったと。で、エースワンダーに関してはこのボーカルのパッツィがまあ可愛いし、可愛いっつってもね割と衣装は黒目とか黒が多いな、そうね、なんかちょっと17歳だけど大人気あるだけど声が可愛いのかな、でブロンドじゃないですか、多分そこでこう日本人のハートをわしづかみしたんじゃないかなと思われますね。で、浮気なテリーボーイとか、ノエビアの CM になってたか、化粧品の。曲が若干、ハート・オブ・グラス。ブロンディのハート・オブ・グラスみたいな。テテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンの、そこの、感じ、すごい受け継いでる。浮気なテリーボーイっていうね、日本語、放題ではそんなやつもあって、あとはCM にまあこの、今回私がピックアップしたステイウィズミーもこれも CM じゃないか、いやどうだろう、 CM もやったかもしれないけど、とりあえずなんかフジテレビのなんかでなんかでこうテーマソングになってたっぽいですごめんなさい調べてなかったけど、まあ、それぐらいね日本のテレビにも、馴染みがあったから夜ヒットにももちろん出てたし、でその後まあ、さっき言った唯一実質アルバム出した一枚じゃないかって言ってた中には他にもねクロスマイハートとかベイビーベイビーとか入ってて、でそのまあうちの部活でも実はエースワンダーっておなじみさんでそうなんですよ、やっぱり 声の可愛いボーカル部門ってのはね、部活的に抑えておくっていう習性がございまして、でまあ私の時はもう使われてたけど、うちのお姉ちゃんがまず、うちのお姉ちゃんたちの代の時に、エースワンダーのこのねアルバムの中からベイビーベイビーっていうちょっとねラップとかにもね、パッツィが挑戦した曲なんですけど、まあそれ、使ってて、あとベイビーベイビーに関してはあのねギターがなんか割と当時あった感じのギターが入ってくるんですよね。テレレレテレレレテレレレテレってこうカットインでこうパフってね、こう曲のなんだろう、もう2コーラス歌った後ぐらいとかにこうバシッて入ってくるみたいな。もうものすごく伝わりにくいかもしれないんですけども、タイトルは簡単なのでベイビーベイビーとを調べて、YouTube とかで聞いてみてください。私が言ってる、あなんかこのあなんかこの80年代にあったな、このなんかこの感じ、このギターの感じみたいな雰囲気伝わるかと思うので聞いていただければと思います。でまあそのうちの姉が、3年生の時に部活でまず使ってたと。でその翌年に1個下の代の人が、あの1個の先輩たちエースワンダー使ってたと。そしたらうちらもエースワンダーから取ろうぜみたいな。パクリ疑惑じゃないけど、なんかね、あの苦労せずにこう曲を選曲したっていうね、それがあのクロスマイハートという曲、これもアルバムの中からだったんですけども、その2曲で、まあ、まず私は馴染みがあったというのがあって、で高校出てからは大阪にねクータンっていうセレクトショップがあって、もうほんとそれこそ南堀江の前に、南千葉っていうのが大阪ではこうすごいなんか双方みたいな感じで、もう本当に古い工場とか寂れてしまった工場とかをもう古着屋が入ったりとかして、ちょっとなんかねおしゃれな街に仕上がっていくみたいなのが、南堀江よりも先にあった、まあ、今だと中崎町か、中崎町とかよりももっと前に、南千葉がね、ちょっと先頭を切っておしゃれ街道をこう突き進んでる時に、私はクータンっていうところの、セレクトショップ行って、そこのトミーさんっていう人にね、もうロンドン行きのチケットとかサポートしてもらったな。私ら世代、ファッション系に関わってる10代はもう漏れなくイギリスに行きたかった人なんで、その時にトミーさんが、買い付けにロンドンとか行ってたから、チケットどこで買ったらいいですかみたいな、ホテルはどこに泊まったらいいですかねとかね、いろいろ聞いた覚えがあるっていう。まあなんか、まあ、割とお店行って結構通ってたんで、買い物もしてたし、聞いてたんですけど、その人がイベントで DJ としてかけてた中に、トレイシー・ウルマンとエース・ワンダーもあって、なんか中学の時に聞いてめっちゃ可愛いなと思ってっていう話をしてて、やっぱそのね感じわかるわと。やっぱ耳に残るというか可愛いし、ついついジャケとかもこう眺めたくなるみたいな感じがすごく伝わって、でそして私はこう何十年20年以上経ってもこうやってここで話してるということなんですけれどもね。そういえばね、二十歳過ぎたパッチーの顔ってなんだろう、ブロンディとデビッドボーイもね足して2で割るみたいな感じがするのは私だけかな。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かる投稿しているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、ということで、もう私の頭の中はこの後写真撮影 いつものねおなじみのジャケに寄せる感じの撮影をするけど、なんかここのとこ黒多めに着てるかもしれないなとか思いながら撮影に挑もうと、そんなことをぼーっと考えてました。はい、そしたらエンディングいきたいと思います。モモッシュ CN YouTube チャンネル、過去作品もアップしてるので、まだご覧になってない方は、ご覧いただければと思います。最新のやつもね、ちょっとなんか、ラジオのアーカイブとかもそろそろやんないといけないななんて思いました。はい。それと、あと、ワークショップ情報としては、6月の5日、19日、そして7月の3日、17日、第1、第3土曜日、江戸川橋にあります、フィルムスタスタジオ、夕方の4時、16時から2時間ほど、模写ワークショップ、インプロの世界を繰り広げますので、海外志向の強い方、もう本当外国人相手に仕事していきたいんだって、本気で思ってる人はぜひ来た方がいいと思います。そして、そうだな、もう余談だけど、YouTube のね、チャンネル新しいのアップしたいんですけど、それ緊急事態宣言が開けないとできなくって、それ何やるかというと、ケイト・ブッシュのね歌真似動画をアップしたいの。私他の人のねモノマネとか調べたけど、多分私なんかクオリティ高いはずなんですよ。そこも踏まえて撮りたいなと。カラオケ行きたいですよね、本当ね。カラオケじゃなくてもちょっとマイクで歌えるところ行きたいです。それでは、もしのフォックスミュージック、今月はこの辺 でこの放送はプレゼントディッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。